お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルツ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルツ記2章3節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記2章の学びをしていますが、2章の3節。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。もしあなたがその日に、ベツレヘムから出て行くルツの姿をご覧になったら、彼女がどの畑に行ったらよいか全く当てもなかったことがお分かりになると思います。彼女はこの時、どうやってボアズの畑に入る道を見つけることができたのでしょうか。もし彼女がこの時そこに入っていかなければ、イエス様はベツレヘムでお生まれにはならなかったのです。ボアズの畑はベツレヘムから少し下った丘のふもとにありました。ベツレヘムは当時のパレスチナの典型的な町でした。当時の町々は皆丘の上に建てられており、この小さなベツレヘムの町も例外ではありませんでした。明らかに丘のふもとの肥沃な谷にボアズの畑があったはずです。ルツがその日ベツレヘムを出たとき、彼女は明らかにどこに行こうか全く考えていませんでした。そして聖書にはこう書かれています。それは、計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。彼女から見れば、それは偶然でしたが、神様が確かに彼女をボアズの畑へと導いておられたのです。ルツは神様の導きによってボアズの畑へと入っていくことができましたが、私たちは神様の導きをどのように確認したらよいのでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように話しています。何年も前に私がテキサス州のクレバーンで牧師をしていたとき、二つの教会から招きをいただきました。一つはテキサス州の東部、もう一つは西カリフォルニア州でした。その時私はどちらに行ったらよいのか全くわかりませんでしたので、私は床に伏してどちらの招きを受けるべきか示してくださいと神様に叫びました。しかし神様はお答えになりませんでした。幻もありませんでした。でもその後、ハリー・アイアンサイド博士が自分の人生でしなければならなかった決断のことをこのように言うのを聞く機会がありました。アイアンサイド博士は 80% はその時にそれが神様の御心かどうかを知らないまま決断したというのです。そして博士には少し後になるまでそれが神様の導きであったかどうかもわからなかったというのです。その話を聞いた後、私はカリフォルニアへ行く決心をしました。確信はありませんでしたが、そちらへ移動すべきだと感じたからでした。もしこれを聞いているあなたが、神様が分かれ道に信号機を立て、矢印を置き、天からの声を送ってくださるのを待っておられるとしたら、それは間違いです。神様はそのようなやり方はされません。そして人々がそのように言うのを聞くとき、その人たちの何かがひどく間違っていると思います。アイアンサイド博士は、後になってそれが神様の御心であったかどうかが分かったと言いました。 ルツは行くべき畑に行きました。それは神様がすべてのことを支配しておられたからです。神様の子供としてとても栄光に満ちたことの一つは、私たちの時間が神様の見てのうちにあること、またこの宇宙の出来事を神様が指図しておられること、そして神様がご自分のお許しなしには何一つ神様の子供に起こることはないのだということを知ることです。ヨブの周りには垣根が巡らされていて、サタンでさえも神様が許可をお与えになるまでは彼に指一本も触れることができませんでした。今日神様はご自分の御言葉を通して語っておられます。そして神様との交わりのうちに歩み、罪をすべて告白し、聖霊様を悲しませていない神様の子供は神様に自分の生涯をお委ねすることができます。そして自分にとっての神様の御心が何であるのかはっきりしないような地点に来たときには、自分で決断をして、その状況の中に入っていくことができます。そしてもしその人が間違った決断をした場合は、神様が何かの目的のためにそれを許されたのです。時として私たちは、神様が私たちの道を閉ざされたと思い、大層がっかりすることがあります。でも後になって振り返ってみると、それが最善であったことがわかることがあります。それは、ヨセフが彼の兄弟たちに言った言葉のようです。彼は創世記50章20節でこのように言いました。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。もしかしたらこれを聞いているあなたは今、神様の導きを求めて、なんでもっとはっきりとした導きがないのか、やきもきしているかもしれません。私たちには、神様に何でもお尋ねする特権が与えられてはいますが、神様がいつでもすぐに私たちに返事をしてくださるとは限りません。私たちはいつでも確信があるわけではありません。でも私たちは、自分の道を主に委ね、自分の人生の罪をすべて告白し、聖霊様を悲しませることなく、私たちが知る限り、主の御心の真ん中にいることはできます。そしてもしもあなたが、ヨセフと同じように、または、ヨブと同じ状況に陥っても、彼と共に次のように言うことができるのです。ヨブ記13章の15節。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。ルツ記の2章に戻りますが、4節。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。さて、ボアズは自分の畑に朝早くには来ませんでした。彼は裕福な人でしたから、そこに早くには来る必要はなかったのかもしれません。彼がそこに来たとき、彼は狩る者たちに、主があなた方と共におられますようにと言いました。そして彼らは答えました。主があなたを祝福されますように。ボアズの畑では、なんと素晴らしい地主と雇い人たちの関係が存在していたことでしょうか。五節。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。さて、いよいよ物語のロマンチックな部分にやってきました。この小さな外国人のルツという名前の娘は、畑で一生懸命落ち穂拾いをしています。彼女は自ら進んで貧しさと排斥とずっと続くやもめ暮らしを受け入れています。図らずも彼女はベツレヘムで最も受け入れられている独身者、ボアズの畑に入って行きました。 おそらくベツレヘムの結婚適齢期の娘のいる母親たちはお茶を出したり、彼を食事に誘ったりして彼に自分たちの娘を嫁がせたかったことでしょう。でもどういうわけか彼は地元の娘たちには興味を示しませんでした。そしてある日彼は自分の畑に入っていって、この小さなモアブ出身のヤモメに目を留めます。そして彼は彼女に参ってしまったのです。ここでボアズが言っているのは、正確にはこれは誰の娘かではありません。もっと自由な翻訳によれば、彼はおやまあ、前に彼女と出会わなかったなんて、一体全体彼女はどこにいたんだろうというような訳になります。ですからボアズはルツに一目惚れしたのです。マギー博士は奥さんと二度目のデートでプロポーズしたそうです。そして彼が彼女に最初のデートでプロポーズしなかった理由は、彼が焦っていると彼女に思われたくなかったからだそうです。とにかくボアズはルツに一目惚れでした。6節。カルモノたちの世話をしている若者は答えていった。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。ボアズの班長さんは彼に彼女が誰であるのかを告げ、暗にもちろん彼女のことなどお知りになりたくはないでしょう。彼女はただこの畑に入ってきただけですよ、と言っています。そして彼は半分弁解がましく、ボアズに彼は彼女がこの畑に入ってきたことと何の関係もないことを受け合っています。そして彼はさらに詳しく説明をします。7節。彼女は、どうぞ、狩る人たちの後について、束の間で、落ち穂を拾い集めさせてください、と言い、ここに来て、朝から今まで、家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズがこの外国人の娘に参ってしまったことは明らかですが、管理者は、はじめそのことに気づかず、かなり言い訳がましいことを言っています。でも彼はここで弁解する必要はありませんでした。なぜなら、ボアズはこの娘が好きになってしまったからです。そしてこの管理者の言葉は、もちろんルツについて多くのことを明らかにしています。彼女が自分の名前にふさわしい人物であることを示しています。ルツの名前を一つの言葉に完全に翻訳することはできません。なぜなら、一言でちゃんと彼女を説明できる言葉は一つもないからです。ルツという言葉は、美しさ、人柄を意味しますが、これも正確ではありません。でもこの場面は、彼女の魅力の何かを明らかにしています。この娘は、ベツレヘムの他のすべての娘たちや、綺麗な娘たちが達成できていないものを何か身につけていたのです。そして彼女はそうしようという努力すらしてはいないのです。彼女はすでに見捨てられた者としての立場を受け入れ、どんな注目も一切期待してはいませんでした。自分がこの男性の注目を引いたということに気づいた時の彼女の驚きがそれを明らかにしています。さて彼の管理者が弁解がましく、ボアズの欲しかった情報をくれた後、ボアズがどういう反応をしたかに注目してください。彼は振り返ってルツに話しかけます。8節。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。ボアズはここで不思議なことを言っています。本来ならボアズは、貧しい者たちが自分の畑に入ってくるのを嫌ってもおかしくなかったはずです。モーセの律法は、彼が貧しい者たちを入らせなければならないと言いました。確かにボアズは、 気前が良かったと思いますが、彼は看板を掲げて貧しい人たちに、ここに来て落ち穂を拾いなさいと言っているわけではなかったと思います。でもここでわざわざ彼はルツに、落ち穂を拾いに他の畑に入って行くなと強く主張しています。そして彼はさらに続けます。9節、刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。ここにはとても親切なことが二つあります。彼は彼女が、この畑にとどまるようにと招待しただけでなく、彼女を保護しています。今私はあなたがこの畑に入ってきてよいこと、そしてあなたにはどんな被害も邪魔も与えてはいけないことを命じておきました。ボアズはこのように言っているわけです。この当時ベツレヘムはヤモメで、しかもモアブの地から来たルツの立場の女性にはとても危険な場所だったはずです。そういう女性はおそらく侮辱に次ぐ侮辱を浴びせられたことでしょう。それだけではなく、身に危険が及んだはずです。そしてそのことをすぐに見抜いたボアズは、直ちに彼女に保護を与えました。この当時のベツレヘムの道路は、現代の私たちの町の通りと同じくらいに安全ではありませんでした。アフリカから来た私の友人である宣教師の一人はこう言いました。私が牧会しているアフリカのジャングルの小道の方が、ロサンゼルスの通りよりももっと安全です。今文明はそこまで堕落してきています。特に犯罪に対してリベラルなアプローチをする、この新しい文明はそうなのです。かわいそうな犯罪者たちを社会の中に戻してあげて、強制させてあげるべきだ、などというのは泣き虫タイプの人たちです。言わせていただきますが、最も大切なことは、犯罪者を罰するということなのです。そして私たちはそこに戻る必要があります。それが人を牢に入れる目的でした。その人を罰する以外には何も意図されてはいませんでした。そして今日、このことに関してどれほどの強制が行われているというのでしょうか。神様は私たち人類がいかに罪深く、汚れているかをご存知です。神様は今日のあなたも私も古い性質を持っていて、イエス・キリストのもとに行くまでは、強制することができないということをご存知なのですと、マギー博士は強調しています。さて、ボアズのこの好奇で気前の良い態度に対するルツの反応を見てみましょう。十節。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか？ルツはナオミと一緒にベツレヘムに帰るなら、どのような状況に遭遇するか、的確に警告を受けていました。そのためにもう一人の嫁、オルパは、ナオミについてきませんでした。オルパは、どのような大きな犠牲を払わなければならないかを知っていたからです。でもルツは、これらすべてのことを知りつつ、あえてナオミについてベツレヘムに来たのです。ですから彼女がボアズの畑に入ったとき、彼女は誰かが彼女のことを気づいてくれることがあるなどとは夢にも思いませんでした。事実彼女は彼らすべてが自分に背を向けると思っていました。なぜならこのときイスラエル人はモアブ人とは付き合いをしなかったからです。後になってみますが、モーセの律法でさえもモアブ人を主の回収から締め出しました。モアブ人の始まりは、詳しく話すには、汚れた、とても悪い始まりでした。 そしてそのゆえに彼らにはこのとても低い地位しか与えられていませんでした。でもこの短いルツ記にはとても興味深い何かが明らかにされています。人種の壁は取り壊され、自分の上に恥辱と裁きを負った人々を抑え、神様は心にかけ、愛してくださるのです。今日のあなたや私の姿が、まさにこのルツの姿なのです。ローマ5章の8節にはこのように書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様が罪人のために見せてくださるこのような愛は他のどこにも見つかりません。ルツがどうして親切にしてくださるのですかと言ったのは、そのような背景の中で出た言葉なのです。彼女は異国人であり、見捨てられたものなのです。ですから、彼女が出している質問は、正直な心からの質問だと思います。彼女にはなぜボアズがあえてこの人種の厚い壁を破ろうとしているのか理解できませんでした。しかし私はルツの疑問にとても簡単に答えることができます。もし彼女が家に帰って鏡を見れば、理由は明らかだと思います。彼女は非常に美しいのです。そして可愛らしく魅力的な女性だったのです。彼女は女性として、また妻として望ましいものすべてを持っていたはずです。だからこそ、ボアズは彼女に一目惚れしてしまったのです。この女性に対して表された恵みの中に、神様の素晴らしい恵みが示されています。そして私は、これは素晴らしい恵みの実例であるということに同意しなければなりません。あなたも私も、神様のところに行くときに、ルツの質問をすることができます。どうしてあなたは私のようなものに親切にしてくださるのですか？私たちは自分の中にその答えを見つけることはできません。私たちは可愛らしくありませんし、神様にとって私たちは美しくもありません。魅力的でもありません。神様が報酬を与え、重んじてくださるような、神様が慕ってくださるような性質は私たちのうちにはないのです。私たちは罪人であり、神様に反抗しています。でもそのすべてにもかかわらず、神様は私たちを愛しておられるのです。それは神様の御言葉の偉大な真理の一つです。神様はその愛を実践してくださいました。なぜならローマ人への手紙5章の8節にあるように、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったからです。神様はご自分の一方的な恵みによって私たちを救ってくださったのです。神様にはそれ以外に、私たちをお救いになる理由は何もありませんとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。